本日は皆様にちょっと大事なお知らせというか、なんというか、言いたいことがございます。はい。おー、 BGM でけー。はい、私ですね、HRR と書いて変態バーチャルライバーとずっと名乗っててですね、はい、この T シャツにもですね、変態バーチャルライバーと記載してたんですが、バーチャルの綴り間違えてました。大変申し訳ございません。VIRTUAL っていう綴りのはずなんですが、はい、VIRTUAL のはずなんですが、 VERTUAL と思いっきり綴りを間違えておりました。これに気づいていただいた方、非常に感謝するとともにですね、お礼申し上げます。はい、一応そうですね、この私自身のこのモデルが、生み出されてからの放送が、全て黒歴史放送となってしまいました。はい、今後はですね、そちらの反省を生かしてですね、画面に映しているようにですね、よいしょ、間違えた綴りのところはあえて完璧に正さず、バッテンマークをつけてですね、はい、VIRTUAL ということでですね、こちらはずっとこのままにしておきたいと思います。はい、やらかしてしまいました。なんでだろう。アリスさん何か一言ございますか。何か
綴りについてですか。
綴りについてでもいいですし、このことについて。はい、
そうですね、やはりもう最初からバーチャルを名乗っている時から綴りを間違っていたなど、まあちょっとバーチャルの端にも置けないと言いますか、これはとても由々しき問題であるので、
はいはいはい、
ただそこの×マークなんですけど、
はい、
むしろ丸マークにしてください。
あ、はい、わかりました。はい、
よろしい。
はい、では、今後ですね、バーチャルの VE のところ E をですね、丸マークであえて目立つようにしてですね、はい、間違えてたということをですね、皆様に、まあ、自分への戒めとしてですね、今後そちらを利用していきたいと思います。
よっしゃー、
イエーイ、イエ
ーイ、イエーイ。拍手のエモーションがないのが残念だな。
ねえ、いやいや、拍手しないでくださいよ、アリスさん。拍手しないでくださいよ。
なぜ。
いや、まあまあ、確かにそのめでたいことじゃないですが、
気づけたじゃないですか。
まあ、はい。すいません。はい、というわけでですね、今後とも、変態バーチャルライバー。でもね、いつから間違えてたかわからないんですよ。最初にね、この何でしたっけ、右上の変態バーチャルライバーって書いてるんですけど、うん、これはね、間違えてなかったんですよ。
うんうんうん、
昔ね、その放送の左上の方に置いてあったと思うんですが、うん、これはね、間違えてなかったんですよ。
うん、
服の綴り間違えてたんですよ。そしてその、何でしたっけ、自動変換するために辞書登録してたんです。
うん。
あの HRR で変換したらその H と R と R がでかいように変態バーチャルライバーで出るように辞書登録してたんです。
うんうん、
その辞書登録も間違えてました。VE になってました。
あー、それは仕方がないね。
あのだってバーっていうとさ、バージョンのバーで VER って思うじゃないですか。
うん、でもバードは違うよ。
バードは VIRD なのか。
うん、
なるほど。
いや、この IR と ER の違いって分かんないけど、
は
い、
そうですよね。
どうなんだろうね。
ちょっと不思議ですよね。誰かあの有識者の方教えていただければと思います。
IR、はい、ER 英語
というわけで、私変態バーチャルライバー、バーチャルの綴りを間違えて半年ぐらい放送しておりました。
うまっ。
まあ、そんなわけでですね、今後とは生まれ変わったつもりで、HRR を名乗っていきたいと思います。はい、あ、そうですね、あの修正するときは丸にし、あの海外だとその丸にするんですよね。はい、正解がチェックマークでしたっけ。はい、海外だと正解がチェックマーク、修正箇所が丸ですよね。ですんで、あの、ね、まあ、罰にせずに、丸にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
うん、
はい、というわけで、レイブンズナイト、今日は、第、何回放送だったっけな、何回放送かは、
レイブンズナイト。
今日は第616回放送ですね。はい、レイブンズナイト第16回放送、今日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するやったったぜなラジオ番組です。メインパーソナリティは自称変態バーチャルライバー VERTUAL な HR と
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ん、どうしました、どうしました。
いや、なんか静かになったからどうしようかと思って。
静かになった。ちょっと待ってください。なんかね、うん、最近ね、私のそのミキサーが調子悪いんですよ、すっごく。
おう。
で、なんかね、右と左がね、微妙に音が聞こえなかったりすることがちょくちょくあってですね、まあ、あの今は多分大丈夫、うん、OBS スタジオの、ね、画面を見ながらやってますので大丈夫かなとは思うんですが、まあ、音量バランスとかですね、音声大きい小さいとかございましたら、遠慮なく言っていただければと思います。はい、というわけでですね、
早速、
はいはい、何でしょう、
楽がひどいのかな僕の通話の。
いや、そんなことはないと思います。普通に喋れてると思いますけど。
はい、はい。
というわけで、あの、ちょっと臨床してみましょうか。はい、カエルの歌が聞こえてくるよ。が、
聞こえてくるよ。
ゲロゲロゲロゲロが、が。まあまあ、あの、コンマ何秒ぐらいに、ズレはあるっぽいですけどね。まあ、全然、普通の共有範囲なのではないかなと思います。
はい、よかった。
はい、というわけでですね、はい、たくさん、早速コメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
コメント見よう。
はい、ミョガニョミーヌンさん、コメント見えてます、まあ、ありがとうございます。泉さんもまこつありがとうございます。はい、バーチャル YouTuber 好きな一人が来場いたしました。ありがとうございます。記者会見、うん、インド人を右にみたいなね、天才天才天才エモーションたくさんありがとうございますね。はい、 待って、なんかエモーション連打したんだけど、黒羽サラさん、サラさんありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。ハミちゃんもいらっしゃいませ。ずれてるずれてる。
ハミちゃん、ハミちゃんキャンプ？
最近キャンプに行くための下準備。
ゆるキャンですか？
ゆるキャン。最近ね、なんか
シマリンにずっとっぷりハマってますよ。それであの声真似しようと頑張ってます。
なるほど。最近ね、そのキャンプがすごい流行ってるらしいじゃないですか。まあ、ゆるキャンの影響かどうかは分かりませんが、でもね、なんかキャンプ場が逆に密になりすぎて大変なことになってるとかっていうね、話もあったり聞いたり聞かなかったりですね。キャンプ場にね、トイレ待ちの長蛇の列ができているっていう、ね、
あのさ、
はいはいはい、
今さ、僕の働いてるセリアもさ、
はい、
ものすごくアウトドアグッズがだんだんだんだんなんかね、今度ね、ちょっと最近ちょっと釣り具をちょっと取り扱ってたんですけど、
はいはいはい、
なんか今度アウトドアをちょっと前面にちょっとだけ押すみたいで、そのコーナー的に、
はいはいはいはいはい、
それでまたいろんな新商品が来たんですけど、
ほう、
で見てちょっとパーって欲しいなって思ったのが、
はい、
焚き火台なんですよ。
焚き火台なんぞや、うん、
もう一つの方はその、はい、個人焚き火用みたいなので、建てるとご得にもなるのでって書いてあるけど、でもこれって直にほら火燃やしちゃいけないとこだと使えないねって思ってたら、
ほうほうほうほうほうほう、
今度焚き火台っていうのが出て、
はい、
これはなーって思ったんだけど、
はい、
手のひらサイズなんですよ。
もの
すごくちっちゃくて可愛いけど、可愛いけどこれどうなんだろうっていう。
手のひらサイズの焚き火台、ちょっと待ってください、ググらせてください。手のひら、
セリア、
はい、
焚き火台で、
よいしょ、
もう商品並べたんで、
セリア焚き火台、
うん、
めっちゃちっこい
焚き火台、
これね、
新商品、
めっちゃちっこい
でしょ。
これでも焚き火台というよりもどうやらインテリアとしての小物入れっぽいイメージですよね、どちらかというと。
小物入れっぽい？
はい、そう。
いや、なんかほらね、ちょっと斜めにこうね、X 状にこうセットして、
はいはいはいはいはい、
うん、なんかすっごい可愛いんですけど、
はい、
この焚き火台をどう使えばいいのみたいな。
ちょっとね、画像を発見しましたので、うん、お伝えしたいと思います。どれだったっけな、うん、これかな、よいしょ、よいよと、ちょっと待ってくださいね、画像を出してみたいかな、見ましょう、ちょいやさよ、あれどこに保存したっけ、どこに保存したっけ、並び替え、更新日時、ほっ、これかな、これで合ってるのかな、よいしょ、あれ出てこない、あ、あったあった、はいはいはいはいはいはいはい、ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて申し訳ないんですが、
うん、
こちらですね、焚き火台、コンパクトの焚き火台が110円ということでですね、まあ、割り箸との大きさを比較してもらえれば一発でわかるかなと思うんですがめっちゃちっちゃいですね、
かわいいんですよ、もうものすごいグラグラしたんですけど、
はいはいはいはいはい、
僕これ持ってどこでこれやるんだろうって考えてすっごい悩んだけどやめてきちゃったんですよ。
お庭でやるしかないと思いますが
お庭か、
お庭で焚き火、
しかもこの下に引いてるのは多分セリアの
お盆ですかね、
トレーですね、
はいはいはいはいはい、
うん、その致命的な注意点って何でしょう、気になっちゃった。
あ、致命的な注意点なんですが、これね、紹介画像で載ってたんですが、うん、何でしたっけ、よ、リンク先が、あ、
やめてください
、動画のサイズだったんでごめんなさい、これ、
なるほどなるほど、は
い、動画の、ね、サムネだったんでね、折り曲げ式なので劣化に注意っていうことだそうですね、うん、はい、なんだっけ、まあちょっとそのごめんなさい、話が脱線したんで、コメントをさっさっと読んでいきたいと思いますが、ガブガブさんからがいらっしゃいました、変態さんアリスさんとおいの、まあおっすということでございます。はい、そしてですね、誰得情報です。ミュニガニョミヌンさんからいただきました誰得情報ですが、今日妹の成長痛の痛みで整形外科に行ったら、なんと妹の友達が2人もいました。ほうほうほうほうほうほうほう。
それはあの妹さんが連れて行ったんじゃなくて、
はい、
3人ともそこでなんか診察を受けるって感じなのかな、
だったのかもしれませんね。偶然居合わせたって感じですね。はい、そしてですね、ファミさんが今日買いましたよっていうことで5徳2本のやつ、まあ、最近の100均のキャンプギアはクオリティ高いので紛争起きてますっていうことでございます。
そうなんですよ、あのね、はい、一番最初に動画に取り上げられたその、うん、あのバーベキューとかあのやお肉焼くとかのあの板ですね。
はいはいはいはいはい、
はがきサイズですよ、はがきサイズ、
ちっちゃいはがきサイズ、
そうだけど、はい、なんかあの何あのキャンドゥのは、うん、なんかヘラみたいのがついてるとか、
はい、
セニアのは 0. 点何ミリ分厚いとか、なんかすっごい細かいなんか検証とかしてたけど、
うん、
もうねもうもっときますよ。
なるほどね。
あのほら、はい、四角いあのなんだっけ、あなんて言うんだっけ、四角いの、
四角いの、
かわいい四角いあの半合みたいなやつ、
四角い半合、え、あの普通の半合で土鍋とかじゃなくて、半合じゃなくて、
じゃなくて、
はい、
四角い四角い半合、アウトドア、
なんだろう四角い半合、有識者の方はもしよかったら、コメントしていただければ助かりますが、なんか四角いご飯を炊くアイテムですか？
そうそうそうそう、
はあはあはあはあはあ、
ちょっとで、あのダイソーさんでも出たんだけど、ダイソーさんで売ってたけど買わずに我慢して帰ってきたやつ、
メフティンかなってコメント、
メスティン、
このね、はいはいはい、
僕のところメスティンは売ってないけどメスティンカバーが売ってたんですよ。
カバーだけ売ってるんですか？
そうなの、今日カバー見つけて、はい、おーカバーだどうしようかなって、いやどうしようかなってね考える僕も僕なんだけど、
いやいやカバーだけ買ってもしゃあないじゃないですか。
そうなの、それでさらに横にすっごい長い、うん、なんだか胴長のこう何布の袋があって、
はい、
え何これちょっとしたあの釣り具入っちゃうじゃんって思って眺めてたんだけど、裏を見て、
はい、
これ何入れるためなのって思って見たんですよ。
はいはいはいはい、
僕てっきりあの椅子をこう畳んで入れるやつかなって思ったんですよ。だけど後ろに折りたたみテーブル入れって書いてあって、うわー、かわいいよ。
テーブル収納する袋です。でもテーブル収納するとなったら結構でかいんちゃいます？
高さでもなんだろう、40センチから50センチぐらい。
はいはいはいはいはい。
もうね、かわいい。もうとにかくセリアがね、
はい、
ちょっといろんなの出してきて、
はい、
それで。あと卵ケース？
卵ケース？
そうだけど割れる可能性もあるって書いてあるんだけど、
はい。
2個卵が入る形をしてるの、すごく可愛いの。
2個だけ卵を収納する用のケースですか？
セリアで卵ケース。
ちょっとググらせてくださいね。
エッグケースかな？
エッグケース。セリアエッグケース。
違った、あ、こう、パカッと2つ入ってる、あの、
画像が。なんかこれでも、あれですよね、お薬とか入れるにも使えそうですよね、お薬ケースみたいな感じで。
そうそう、他のことにも使えそうなんだけど、はい、でも、僕は、これで出る前に、
はい、
そのセリアのボヌールっていうシリーズでね、
はい、
お弁当箱がいろいろあるんですよ。
はい、
それの四角いやつに、隙間テープで、ちょっとクッションつけて、内側にね。
あれですよね、何でしたっけ、どっかのなんか形と似てるとかでなんかいろいろと、
そうそう、揉めた
あれですね、
四角い型のやつの、
はいはいはいはいはいはい、はい、
そこの中に隙間テープで覆って、
はい、
クッションつけて、
うん、
そこに卵をスボッと入れてですね、
はいはいはいはいはい、
仕事場で生卵のかけご飯 TKG をやりました。
でもそれってさ、冬場しかできないですよね、
うん、なんで？
いや、夏場とかだったら生卵ってい か、傷んだりしないですか？
保冷剤入れればいいかな。
あ、なるほど、確かに、まあ保冷剤入れりゃ大丈夫ですね。はあ、TKG ですか。でも、
いやでもね、
はい、
卵ケースは僕が作った方が優秀だとは思ったんだけど。
なるほど。
だけど、
うん、
だけど、
はい、
買っちゃいました。
あ、
卵エッグケース可愛くて買っちゃったんです。
2個だけ持ち運ぶ卵ケースを。はい、
そうなので、はい、それをさらにちょっとクッションつけて、はい、エッグケースでちゃんと今度は卵運ぼうかなと思ってます。
なるほど。はい、キリ
卵は美味しいよ。
卵ケース、まあでも卵といえばですね、その何でしたっけ、
うん、
まあ香川のうどん、うどんの名物で釜玉うどんっていう、釜玉うどんっていうのがあってですね、
釜玉うどん、釜玉うどん
っていうのがあってですね、私ね、その生卵ってさ、
うん、
白身が苦手なんですよ。
ああ、
そうでしたね。白身がね、はい、生の白身が苦手なんで、うん、最近黄身だけ釜玉うどんっていうのをですね、
うん、
まかないで勝手に作ってね食べてたりしてるんですが、まあ、それがまた美味しかったりするんですよね。黄身だけ釜玉うどんです。はい、
ちょっとファミちゃん、キャンプテーブルも100円であるって。
あ、マジですか。キャンプテーブル、
あ、もしかしてあれじゃないか、プラスチックのあれじゃないか、もしかして。
まあセリアは本気で攻めてるらしいですね。
そうなんですよ、本気で僕を殺しにかかってるんですよ。
エッグケースもね、なんかどうやら、持ち手がついてて非常に使いやすいらしいですが、
かわいいんです。
はい、一応ですね、この番組なんですが、ちょっと話を、ずらっと戻しますが、この番組は YouTube とニコニコ生放送、あと、ツイキャスでのね、同時配信を行っております。そしてですね、ツイキャスでですね、お茶を10個、黒羽根サラちゃんがいただきました。ありがとうございます。そしてですね、ニコニコ広告、ニコニコ生放送のですね、とせもおじさんさん、たくさんのニコニコ広告ありがとうございます。そして、私と当選坊おじさんさんで、まあ、自分もね、貯めてるポイントを全放出してですね、自作自演広告と、当選坊おじさんさんの温かい広告のおかげでですね、うん、現在、レイブンズナイト第2位でございます、うん、第1位です、はい、現在ニコニコ生放送では第1位にランクインしております。ありがとうございます。
いや、早
いですね、まあ、何が第1位かはよく分かりませんが、第1位にランクインしております。今日はま
だ犯人もなってないんだよ。
いや、まあまあ、でもね、その本当ありがたい限りでございますよ。
もうありがたいでござる
ですね。はい、そんなこんなでですね、あ、そういえばですね、全く話変わるんですが、
うん、うん、
はい、元主人さんがいただきました。刑務所は百均の安さに貢献しています。なるほどね。
あ、なるほど、
まあ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、確かにね、あれなんですよね、私昔さ、
うん、
剣道をやってたんですよね。
うん、
はい、まあ、剣道、まあ、こう見えてね、一応有段者だったりするんですが、どや、
僕は無段者だ、どや
どや、まあ、そんなわけでですね、その剣道とかの防具ってめちゃめちゃ高いじゃないですか。防具とか竹刀とかね、
高い、
めっちゃ高いんですが、
臭いし、
そう、ね、剣道のそのいわゆる装備品、備品っていうたらいいんですかね、そちらがね、刑務所とかでも販売されてたりするんですよね。
うん、
意外とね、お手頃価格で買えたっていうのがございまして、まあまあ、警察に稽古に行くこととかもあったので、まあ、それつながりでですね、うん、お世話になることもあったんですけどね。はい、まあ、そういうね、百均の安さに貢献したりとか、まあまあまあ、ね、ありがたい、ありがたい話ではございます。はい、マミさん、有段者、有段者ではございますが、まあまあ大したことないです。 高田
でもさ、はい、警察の人ってさ、はい、っていうか練習さ、
はい、
剣道の人と柔道の人がいて、
あ、そうですね、いますね。
うん、それで柔道って、
はい、
耳の形変わっちゃうんで、
はははは、
わかるらしいですね。
あ、そうなんですか。まあでも剣道も耳の形変わりそうな気もしますけどね。ほら、耳の部分押さえるじゃないですか、押さえ込むじゃないですか。
まあ確かに面がビシッと、
そうそうそうそうそう、それで形変わりそうな気もしない。
でもほら柔道は、うん、柔道はあのすごい不思議な形してるんだよ。
はあ、はあははあ、は。あ、ちなみにですね、あれですね、その有段者って言えば、その柔道は段位を持つとなると強くならないといけないじゃないですか。
うん。
でも剣道の段位ってさ、あの、うん、強さよりもその型の綺麗さとかですね。
ああ、そうだね。
そっちがメインになるんです。まあまあ、あの最低限のね、あの実力は必要になりますよ。そのいわゆる1対1での試合ではないですけど、うん、その対戦形式みたいなのをやったりはするんですけど、ですんでね、
うんうんうんうん、
まあそうだから、だからあれなんですよ、剣道の場合ね、一番強いのはだいたい6段ぐらいの若い選手とかが結構強かったりするんです。
うんうんうんうん、
はい。で、8段とか9段とかの方もいらっしゃるんですが、
うん、
そういった方々はどちらかというとね、もうおじいちゃん先生になってたりしてるんですよね。
おお。
そうだから、あの段を取るのも、その言うたら修行年数とかその辺の関係で、まあ、あの、うん、8段9段とかの高段位の方はおじいちゃんとかになってて、まあ、実際に実力のあるのはだいたい6段ぐらいのもう現役バリバリの人のが戦闘能力が高いってな感じです、
うん。
ただね、
うん、
ただね、あれですよ、私ほら学生時代ずっと剣道やってたんですが、うん、そのいわゆる8段とか9段とかのおじいちゃん、
うん、
もうよっぼよぼなんですよ、
うん、
もうハイパーよぼよぼっていうか、もう竹刀持つ手がもうプルプルするような感じのレベルのよぼよぼのおじいちゃんと、
うん、
まあ稽古で戦ったことあるんですが、
HYY 先生ですね。
HYY 先生が、じゃあ分かんないですけどね。HYY 先生って何ぞや？
え、ハイパードリロリに対してハイパーヨボヨボだから。
あー、なるほど、なるほど。はい。で、そんなね、おじいちゃん先生と戦ったことがあるんですが、まあ、パワーはないです。パワーはないですよ。うんうんうんうん、で、素早さ的なのもあんまないんですよ。その市内オフスピードとかそんなもね、もちろんその現役ムキムキの先生に比べたら、ただね、なんだろう、当たらないんですよ。当たらないんです。どんだけ頑張って打ち込もうにも、なんやろ、俺の心が読まれてるかのぐらいの勢いでね、最小限の動きで全部弾かれるんですよ。なんだろう、そう、まさにその真義体のその義の部分がね、極まってる感じがしましたね、
うん、何か熟知してるって感じだね。
そう、どんだけ頑張ってね、隙を見つけて打ち込もうにも、全部最小限の動きでこう回避されるというかね、
う
ん、はい、というわけでファミさん、やばい眠ないと遅刻そうで、まだ来ますね、お二人とも放送頑張ってくださいということで、寝てもろて遅刻するのはね、は
い、
大変ですんでね、ゆっくり寝てくださいね。はい、そしてですね、元俊二さんが取り調べしてたら武道の練習の掛け声がする日があります。そうですね、ですんで、まあ私自身もね、剣道やってた時はその警察の稽古場に引きずっていかれて、
うん、
ヒーヒー言いながらやってたって感じですね。
はい、いいな。
元囚人さんからいただきました。ある程度段が上がると刀の演武したりしますよね。そうなんですよね。そう、演武というか、まあ、有段の段の試験でその型があるんですが、まあ、そちらは、
うんうん、
若い段のうちはその木刀でやるんですよね、
うん、
木刀でやるんですが、まあ、段位が上がると、
真
剣を使ってやるようなこともあるそうです。はい、 まあ、そんなこんなでですね、ちょっと随分とオープニングトーク、弾んでしまいましたが、オープニングトークはこの辺にしておきたいと思います。長いオープニングトークだ。タイムテーブルとは何なんだ。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間で起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくと同時に、世間のニュースにも目を向けてですね、気になることを皆様にご紹介していくようなコーナーとなっております。若干時間を押してますので、手短に行きたいと思いますが、まずは気になるところ、これね毎週ね喋、ってると思うんですけど、はい、はい、某コロコロウイルスがですね、
はい、
某コロコロウイルスがちょっとね、大阪で初の1000人超えっていうことでですね、いやーこれはちょっとね怖いですよね。
あげるよ、
はい、
一番最初の時はさ、
はい、
大阪はちゃんと言うこと聞いてすごく人数少なくて、
はい、
東京の人たちが多い多いってもうすっごく多かったんだけど、
はい、
今逆転しちゃったね。
そうなんですよね。その大阪ってさ、あの一番少ない時って感染者数2桁とかだったんですよね。
まあ50歩100歩だけどさ、
まあまあまあまあまあまあまあ、そうなんですよね。これでねちょっと今はね、そう、第二次ピークが来たのか、それともなんかあの話を聞くによるとですね、変異種か何かで若い人にも感染しやすくなったっていう話をねちらっと聞きました、ですんで、まあ今までそのね、小学生中学生とかはあんまり気にしてなかったところなんですが、まあ、それでね、そういった人たちにも感染するようになってっていう話なので、まあちょっとね、これに関しては怖いなって思ったりはしてるんですが、そう、でもね最近その何でしたっけ、うちのねめいっこちゃんのお話でもあったんですが、まあ、あの全く関係ない小学校か中学校または幼稚園かなんかで、1人だけじゃちょっとごく一部だけ感染が出たって場合で、なんか全ての幼稚園とか小学校がですね休校になったっていうことがあってですね、まあ、それでちょっとね、あの私の妹とかがヒーヒー言ってた時期もあったんですが、あ、これに関してはちょっとね本当、まあテレビのね CM でやってたと思うんですが、去年1年はね今まで過去一番、そのみんなが手洗いをした年ではないかと言われてるって話ではございますが、まあ今後もねその意識気にしつつですね、まあ、皆さんも注意しながら過ごしていっていただければと思います。はい、それとは別にですね、何でしたっけ、最近なんか車とかでしたら、電気自動車がですねなんか流行り出すというか普及しだすというかね、そんな感じのね話がちらほら耳にしだしてるんですが、はい、お隣のね、中国産の電気自動車をですね、なんと、某ふんふん急便 S から始まる急便さんがですね、はい、7000台採用しまして、まあ、配送用のねトラックとして7000台を採用することになったそうです。はい、電気自動車ですね、 まあ某ふんふんふんキュービンですね、ですから始まる、
うん、
まあでもね、そう、日本の車、日本って結構ねまだまだ電気自動車に関しましては消極的だったなのですが、まあ、こんな感じでですね、その海外の電気自動車が日本にボロボロ、あの日本にこう上陸してきてますので、まあ、日本もね、うん、ちょっと気合い入れて、うん、まあ今はほらガソリン代金とかがすごく高くなってるじゃないですか、まあ、その辺ね、うんうん、気合い入れてね、今回の件でですね火がついてくれたりするといいんですけど、まあ、そのためにはですね、うん、やはりその充電とかそういったものをうまくできるような、まあ、環境整備、そっちから必要になってくるかもしれませんけどね。はい、コメントいただきました。うどん伯爵さんからいただきました。黒猫急便のライバル企業さんですね。まさにその通りでございます。はいはい。でですね、あとはそうですね、ちょっとこちらはお知らせになるんですが、うん、あ、お知らせは後でいっか。アリスさん、なんか、今日は一応、うん、商品紹介コーナーを用意してるんですが、商品紹介コーナーあったりしますか？はい、では。
売ってないけど。
あ、そうですか。ほんだら、私のヘッドラインはこの辺にしておきたいと思います。はい、というわけでアリスの、あ、タイトルコールどうぞ。
もう、アリスの新商品コーナーリターン。はい、このコーナーはアリスがインターネットで見つけた変な、商品を皆様に紹介する、いや違う、新商品を紹介するコーナーでございます。
変な商品って今言ったよね、変な商品って今言ったよね。
新商品だけど、新商品だけどもう売られてない商品だってあるんだけど、あるんだけどね。
なるほど、
あんだよ。とにかくまあ、はい、新商品なんですけど、
新商品ですね、はい、
今日紹介するのは、
はい、
いやもっと前に見つけていたらなって思って、でちょっと紹介させていただきます。
何でしょう。
はい、商品タイトル、
はい、
漢字でまず防弾、
防弾、
はい、
防ぐ弾と書いて防弾、防弾チョッキとかの防弾ですか。はい、
はいはい、その次座布団、
防弾座布団
で検索してください。
はい、
まあアマゾンさんのレビューも面白いんで、まあアマゾンさんの
あるね、これ防弾座布団本革1枚、現在在庫切れです。
そうなんですよ、これね、
はい、
はい、いろんなページでなんかトカトカレフでやってみたとかいろいろあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
これのレビューをちょっとちらっと、
はい、一応ですね商品の説明を先に紹介しておきたいと思います、うん、はい、FPC 社製の防弾座布団、かっこ本革、かっこ閉じ。はい。ハニウェル社の、ゴールドフレックスを25枚使用した防弾座布団。車の後部座席や事務所のソファーに1枚あれば便利な一品です。ほんまかいな。
便利ですよ。
座布団1枚でドアをカバーしたり、座布団を縦に身を守ることにお役立てください。ということでですね。はい、
すごいでしょ。
ちなみに特徴といたしましては、トラウマプレート、緩衝材はパネルを挟んで上下に設置していますので、両面がクッションとして使用可能です。だから普通に座布団としても使用可能だそうですね。
うんうん。
で、人間2人をカバーする防弾面積は大きな安心を得られます。車の後部座席にクッションとして使用すると、とっさの場合には窓ガラスを含むドアをカバーしてくれます。防弾車にするより経費は大幅に削減します、ナイフやアイスピック等にも、積層枚数に比例した効果を発揮しますということでございます、
うん、
はい、カスタマーレビューとか見ていきたいと思いますが、アリスさん、カスタマーレビューでそのピンときたものを、読んでいただければと思います。
グッときたもの、
はい、
星一つ、タイトル群馬では無意味です。
群馬で思い。
私が住んでいるのは群馬です、はい、群馬では縁側でお茶を飲んでガンベルトを巻いているおばあちゃんが通行人に M60 をぶっ放してくるので購入しました。ですがこれを買ってすぐに無意味だと気づきました、
はい、
群馬の国境警備隊と栃木の民兵との紛争で RPG-7 や M134 カッコミニガン80mm 迫撃砲などの流れ弾が飛んでくるのですぐに穴が開いてしまいました。なのでおすすめはしません。9人のお客様がこれが役に立ったと考えています。
RPG はさすがに防げねえよな、対戦車ロケット弾は迫撃砲とかが流れ弾で飛んでくるってどんな世界やね
ん。なんで群馬と栃木になって
はい、カズムさんから、日本にはいらないねーということでございますか、まあ、日本でも群馬にはいるのかもしれない。群馬ってどこだよ、うん、
日本の人もね、あの急遽群馬出張が決まり急いで購入しました。
なるほど。
1週間の日程で毎日フル活用と思いきや 2,3 回しか使うことがありませんでした。世間の評判ほど群馬は危なくなかったです。少なくとも中東よりは安全かと思います。
なるほど。
2,3 回の襲撃で確かに数発塞いでくれましたが、それで元は取れたかどうかいまいちわからないので星マイナス1です。なおそういうタイミング以外では普通の座布団として前橋で野営の時に使ったり、敵対する部族との交渉の際の保険として持ち歩いていました。移動中一度ハンターに狙われそうになったので、色はオレンジとか赤とか注意を喚起する色になった方がより安全かと思います。なお帰郷後は本革の部分を煮て食べました。鶏皮と違って噛み応えもありましたが飲み込めませんでした。非常食用としてはおすすめできません。
その人何者だよ
っていうか群馬は何どこになってんのって感じ。
何でしたっけ。しかも2発防いでますからね、それ。
今2発防いでる。
はい、元囚人さんからスナイパーに狙われても安心だねということでですね。はい、うどん伯爵さん、めっちゃリアルな商品紹介だな。正規末100波かよ60分お下がりいただきました。ありがとうございます。
なんかもう、はい、その防弾座布団を持って歩かないと、はい、ダメな場所に行くときには防弾座布団、すごく大活躍だと思う。
ね。あとその群馬と栃木の仁義なき戦い、
うん、民兵もいるらしいので、なんかもうガンニバルのあの釘村をちょっと思い出してしまいました。というかすごい雨音すごいんですけど。
雨音ですか外。
うん、ザンザン降りなのこっち。
はいはいはいはいはい。でも今日寒かったですからね。
うん。
そしてあのあれですね、その野営で使うとかね、でしかも最後は非常食として食べようとしてるというね。
いやーなんかでもさ、
はい、
ね、稀に見る一品とか紹介してる人もいるんだよね、はいはいはい、最高ですとかね、
うんうんうん、
でも先日これに座りながらエヴァ破るってエヴァ派っていうのなんて言うんだろう、
あ、エヴァ8
覚醒した初号機のエヴァービームが画面を突き抜けて飛んできました。とっさに座布団を縦にしたのですが、ゼルエルさえも瞬殺するエヴァービームをいとも簡単に跳ね返してしまうではありませんかっていう。
そういえばですね、私もちょっと見た、コメントで面白かったのが、うん、最近仕事の通勤の際に矢を放たれるので購入いたしました。
う、
頭の上にかけるようにしていたところ見事に膝に矢を受けてしまい、今は冒険者はやめてホワイトランの衛兵を務めさせていただいておりますスカイリムネタですね。
ホワイトランって何。
スカイリムっていうゲームの中に出てくる地名なんですが。
あ、なるほど、はい、なるほど。
でそちらの衛兵の方にね、話しかけると、うん、俺も昔は冒険者だったんだがな、うん、膝に矢を受けてしまってなっていうセリフが、そう、汎用セリフがあってですね。
うん。
そう、それで、その、言うたら、ね、あの、膝に矢を受けたら冒険者をやめないといけなくなるっていうね。ネタなんですが、実を言うとですね、
うん。
はい。 まあ、これね、その実際にその膝に矢を受けてしまってなっていうのはね、昔お前のような冒険者だったが膝に矢を受けてしまってなっていうセリフを、ほんまにいろんなところに行って、ね、いろんな街にいても言うたらテンプレセリフみたいになってるので、
うん、
そう、全員が全員ともこう膝に矢を受けて引退した元冒険者っていう扱いになってしまって、なんでみんな膝に矢を受けてんだよみたいなツッコミとかシュールさが話題になったって話なんですが、これってね、実際はその、
なんか
はい。
うん。あ、うん、どうぞ。
あ、実際はね、これね、膝に矢を受けるっていうのは、リアルに膝に矢を受けて冒険者を辞めたってわけではなくて、膝に矢を受けるっていうことは、こう、片膝をつく。で、プロポーズする。という説もあるらしいんですよ。まあ、北欧の古い言い回しみたいな感じでですね。ですんで、その、片膝をついてプロポーズして結婚したから、冒険者を辞めて、衛兵になってるっていう、花という説もあるんですが、まあただこちらはですね、出所不明の都市伝説だったりしますけど、まあまあ信憑性はありますよね。その片膝をついてプロポーズするから膝に矢を受けるっていうね、はい。まあ、この膝に矢に関しましてはね、すごい汎用性がありますので、まあ膝に矢を受けたら冒険者はやめないといけなくなりますから、皆さん気をつけてくださいね。はい、で、続き、コメントでですね、本革を煮て食べるとかチャップリンの映画かよみたいなねはい、コメントありがとうございます。いやー、しかしね、いやー、これまたね、防弾座布団、まあ、防弾シリーズはね結構いろいろあるんですよね。はい、今防弾座布団アマゾンで検索したら、あなたにおすすめの商品ということでですね、この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしていますっていうことでですね、どこだったっけ、よいしょ、ちょっと待って、アリスさん、
はい、
この商品をチェックしている人はこんな商品をチェックしていますっていうんで、前回出たその T-REX の置物が出てきてるんですがとか、何でしたっけ、不動明王の像とかが出てきてるんですが、これアリスさんの検索履歴じゃねえの、こんな商品をチェックした人の
ダメだよ、ほらアリスの新商品コーナーを潰しちゃダメ。
何でしたっけっていうのをもう気づいたのが、アヒルちゃんの63個おまけ付きセットっていうのがね、この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしてますっていうんで、アヒルちゃんセット、お風呂セット、アリスさん最近チェックした？してない。あ、なるほど、なら関係ないですね、よかったよかったはい、ね、まあ、これに関連する商品とかでですね、その防弾シリーズね、金属素材の防弾プレートということでですね、はい、まあ、こちらはですね、盾ですね、はい、ほんまに盾です。
いや、でもさ、
はい、
実際アマゾンで今防弾座布団で検索してみたんですけど、
はい、
なぜかゲルクッションとか、
はい、
低反発クッションとか、
はい、
出てくるんですよ。
ほう
もしかして防弾になるのこれ。
ああ、いや、まあ分厚かならないでしょうね。まあ繊維のね密度が高くてですね、伸縮性がありの分厚かったりしたら多少なるかもしれませんけどね。
あ、でもさ、ハニカムのプルプルしたさ、
はい、
座布団あるじゃないですか。
はい、
あれってさ、
はい、
すごい気持ちいいね、座るとね。
あ、わかります。
お店でね、
はい、
お試しで座る椅子が置いてあると絶対座るの。
はい、
もう引き寄せられるかのごとくもう座っちゃう。
まあでもそのそれもそうですし、何だっけ、マイクロビーンズが入ったさ、
あ、うずもれてしまうやつね。
そうそうそうそうそう、
人をダメにするクッションってやつだね。
人をダメにするソファー的なやつですね。
うんうん、
うん、そちらもねすごい気持ちよかったりはするんですけど、
うんうん、
ですです。はい、よいしょ、
うん、こんなところだな。
はい、こんなところでございます。アリスさんの新商品コーナー、
こんなところだ。
面白かった。
防弾座布団再販したら買おうぜ
そんな危険なところ住んでねえよ
何かに役に立つよ。
まあでも実際のところあれですよね、その別に防弾じゃなくても、例えばさ、あの地震が起きた時とか台風の時とかにさ、
うん、
頭を守る用アイテムとして役に立つかもしれませんよ。
ん？
頭を守る用のアイテム、まあ、このシーズンさ台風とかがやっぱ出てくる、近づいてくるじゃないですか。
そうだよね、防弾座布団なんてまさに頭にかぶるといい感じ。
そう、まさにね、何でしたっけ、ほら台風の時期に近づくと田んぼの様子を見に行かないといけなくなるわけじゃないですか。
うん、
ほんで田んぼの様子を見に行こうと思ったらさ、台風の風の影響でさ、うん、あの石がこう、うん、飛んできて頭にスコーンヘッショーみたいな、ヘッドショットプラス100 みたいな感じで
何
え、
ヘッショーって何、くしゃみ。
いや、ヘッドショットですよ、ヘッショー、んヘッドショット。
あ、そっか、ごめん、
くしゃみってヘッショどんなくしゃみだよ、ヘッショまあ確かにそれっぽいけどね、ぽいけどね、
うん、一人つぼ。
アリスさん、アリスさん、
はい、
大丈夫ですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。大丈夫？大丈夫なさそうなんですけど、気のせいですか。大丈夫なさそうな。
ただいま。
はい、お帰りなさいます。はい、でですね、よいしょ。じゃあ、まあ、続きまして、こちらからですね、追加の、まあ、宣伝ってことでないんですが、はい、皆様にちょっとお知らせがございます。うん、今週の土曜日なんですが、うん、はい、私、レイヴンズナイトとは、別に直接関係ないんですが、はい、以前ですね、うん、うちのラジオにもそのゲストで来ていただいた、我が娘の一人のですね、我が娘の一人の、新人 VTuber、うさきもあちゃんですね。
はい。
うさきもあちゃんが、リニューアル&新衣装のお披露目配信する予定でございます。
おぉ。
今週4月17日午後8時から。ということでですね、はい、リニューアル&新衣装ということでですね、まあまあ、何でしたっけ、そう、あのオリジナル衣装プラス、彼女のモデルもね、一新したって感じでございます。はい、ですんでね、まあ、興味のある方は、リニューアル&新衣装お披露目うさぎもあちゃんですね、うさぎが咲くひらがなでモアと書いて、うさきモアちゃんのですね、お披露目配信、冷やかしにというかね、応援しに行ってあげてください。よろしくお願いいたします。まあね、そうそうそうそう、まあまあ、最初の私のね、結構最初の方に作ったモデルの方でございますんでね、まあまあね、はい、主人さんが、あ、ちなみに、元囚人さん、工業用ヘルメット被ればいいじゃない台風のネタですね。はい、家計がずれてて、ずれずれで。で、ミニガニョミーヌーさん、うお
ー、全くその香りだ。
ね、見に行かなきゃ。おー、モア様ということでございます。 ですんでね、すでにですね、何でしたっけ、衣装お披露目の予約というか、あれはできてるんですよね。その配信予定はできた、あの待機場所はできてますので、そちらのあれを載せとこっかな。よいしょ。はい、URL を、待機場所の URL を、各サイトの、コメントのところにちょっと載せておきますので、まあまあ、お時間ある方はですね、ぜひぜひ見に行ってあげてみてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、宣伝コーナーでございました。レイムンズナイト、お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー、バーチャルの綴りを E を I と間違、 I を E と間違えてた HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター、アリスセラフィムです。
この二人で後半戦もお送りしますので、よろしくお願いいたします。はい、ミョニガニョミーノさん、ピグで見たことある人ということらしいですが、そうなんですよね。確かモアちゃんはピグとかもやってるらしくて、ってことで、泉さん、リマインダーオンにしておいた、ありがとうございます。まあ、彼女のね、新衣装、新モデルですね、楽しみにしておいてください。はい、というわけで後半のお題のコーナーに突入していきたいと思いますが、本日のお題はこちら、本日のお題はこちらでございますよ。とやってやったぜです。
やってやったぜ、
本日のお題はやってやったぜでございます。はい、やってやったぜって言ってもね、なかなか分かりにくいと思うんですが、まあ私ね、やらかしてしまった、やっちまったぜな、ネタを今日の冒頭にぶっ込んではきたんですが、まあね、やっちまったぜではございますが、今回のお題はやってやったぜです。
やってやったぜ、
買ってやったぜ、してやったぜ、見せたったぜなどなど、まあ些細なことから超大事なことまで、最近の出来事から昔の思い出話などなど、ドヤ顔全開で語ってみてください。ご投稿お待ちしておりますっていうことでございます。はい、そんなこんなでですね、やってやったぜ、まあまあちょっと分かりにくいとは思うんですが、例えばですね、まあ、私でしたら、
あれですよ、ドヤーってやつですよ。
ドヤーってやつですね、ドヤ顔全開で、語っていただきます。ナイスアイキャッチありがとうございます。本日の話題はやってやったぜでございますが、まあ、例えばですね、私、あるゲームのためだけにジョイスティックを購入しました、はい、しかもその前後左右に動くだけじゃなくて、そのねじりによってね、ラダーの制御もできるような、しかも親指にね、なんかもう親指のところにもそのクリクリのスティックがついてるような、左右対称のやつをですね、ちょっとこう結構高級なやつをですね買ったんです。そう、ジョイスティックといえばですね、アリスさん、
高級か高いのか、
はい、ジョイスティックといえば、その、うん、飛行機を操作するようなフライトシミュレーターをプレイするようにってイメージあるじゃないですか。
うん、
でもその私が買ったジョイスティックはそのフライトシミュレーターとかをプレイするように買ったわけじゃないんですよ。
ほう。
そう。なぜか、はい、ある FPS ゲーム、プラネットサイド2っていうゲームがあるんですけど、そのゲームの中に登場する航空機を操作するためだけに買ったっていうね。 普段はね、その FPS ってキーボードとマウス、WASD のそのキーボードとマウスでプレイするじゃないですか。
うん。
でも一応ね、そのゲームの中に、航空機が登場するんです。乗り物としてですね。
うんうんうん。
まあ、ただ、その航空機を操作するのは当然フライトシミュレーターなわけじゃないんで、メインではないんですよ。
うん。
でも、そのためが、ためだけに、ジョイスティックを買ってしまいました。いやー。で結局その買った直後ぐらいからそのゲームをプレイしなくなって、あまりプレイしなくなってほとんど使ってないというね、悲しきで、使うとしてもね、当然その地に足ついて行動してる最中はそのジョイスティックなんかただのお飾りですからね
逃げた、
はい、地に足ついていく、あのジョイスティックでその前後左右の動きとかなんかはできないですからね、
うん、はい。
まあ、でもそれ考えたらね、何でしたっけ、昔買ったね、テッキというね、超巨大なコントローラーでプレイをするゲーム、まあ、あれのためだけにね、本体とコントローラーごと購入した、まあ、XBOX 本体が必要だったんで、それごと購入した思い出っていうのもございますから、うん、まあ、それに比べたら、ジョイスティック1本ぐらいドヤ顔できるってほどでもないとは思いますけど、ね、
うん、
ちょっとドヤ。
でもさ、
はい。
ジョイスティックさ、
うん、
役に立ったからいいけどさ、
はい、
僕は当時天外魔境涙を PCFX で出すって言うから、
あ
当時原価でもう真っ先に PCFX を購入して、はよはよはよはよって待って、なんかなかなか出ないから、あのハドソンさんに手紙で、はい、本当に出ますかって聞いたら、大丈夫です、出ますよって返事いただいたんですけど、その後プレイステーションで出ました。
しょんもり、そいつはしょんもり。まあでもアリさん、私もね PCFX 持ってたんですよ。
僕はなぜかいつの間にか PCFX は捨てられてます、
はい、あら。でも今 PCFX、 今 PCFX とかって結構プレミアついてるんじゃないですかね。どうだろう。
そんなことないと思うよ。なんかこういいなって思ったの、同級生の、はい、竹なんとかさんのイラストぐらいだなって思ってたけど。
ああでも PCFX、 そうですね、Amazon だと中古品で、うん、14,800円。
うん、
うん、まあそんなに、そんなにですね、
うん、僕はやっぱり、
はい、
天外魔境神殿のあの SNK さんの、CD ではなくロムカセットの方が欲しかったです。
あ、そう、ネオジオはね結構高いですよ今確か。
ネオジオは高いんです
よ。ネオジオは高いですね。そう、その確かその PCFX が出た当時ってセガスターンと、プレイステーションの 時代ですよね。で結構その 3D 化にゲームの業界が 3D 化にそのゲーム業界がこうシフトしていく感じのところで、その PCFX に関しましては、
うん、
その 3D の性能は大したことなかったんですよね。ただ逆にそのアニメーションなどの 2D 処理の処理能力っていうのが非常に優秀だって、
うん、
そう、何でしたっけ、アニメ1本見れるような感じのね、アニメ1本ってほどではないかな、そう、そのセル画を使ったアニメを再生する、再生で綺麗に再生できるっていうのはね、その PCFX の機能としては優秀だったんですが、いかんせん時代に合わなかったって感じはしますけどね、うん、私も持ってましたよ PCFX で持ってたゲーム、ね、
うん、
うん、
なぜうんってそんなに考えちゃうものか。
いや、ほら、いわゆる18禁のゲームだったんで
なんだ
18禁のゲームと、何持ってたっけな、何持ってたかな、
18禁のゲーム、 僕だって18禁のゲーム持ってるよ、
はい。まあ、PCFX の購入者はですね、PC エンジンからのファンの方たちとかの20歳前後の男子が多かったそうです、
うん、あ、そうなんだ、
はい。で、当初アニメ戦略を展開していましたが、皆さんの反応を見て、さらに進んだギャルアニメ路線になりましただそうです。
わあ、
はい。ですんで、まあ、PCFX はギャルアニメ路線だったらしいですね。ほえー、
ギャルか
ー。だからギャルゲーとかエロゲーが多かったって感じなのかな、
うん。僕は最初に同梱されていたのは確か同級生の武井さんじゃない方の絵の、はい、なんか2だったかなんだか3だったかわかんないけど続編っていう感じのやつで、でもプレイはしなかったんだけど、
はい、
もう僕の頭は涙一直線だったので待ってたけど待ってたけど結局、
うん、
ゲーム機を使わずに終わったような気がするな。
あー、なるほどね。まあね、そのそう、今でこそその 3D ポリゴンを利用したものが当たり前になってますし、まあ、私らのこういった体もね、その 3D 表現を使ってたりしてるんで、うん、まあ、当たり前になってきてたりしてますが、まあ、当初はね、
うん、
もう 3D といえばもうカクカクのねローポリの時代だったりしてたんでね、まあ、それにその時代に、まあ、アニメとアニメ化戦略という形でですね、まあ、3D は注目されてるけどアニメ化路線でいったらいけるんではないかっていうね戦略で打ち立てたんですが、やっぱりダメだったよみたいな感じの。
おう、
まあね、はい。泉さんから、暴力表現での18禁ゲームは持っていたけどエロでの18禁ゲームは持っていなかったなっていうことでございます。まあ、暴力表現でね18禁になるゲームもまあ最近もありますしね。まあエロゲーねー。
デビルメイクライは暴力表現に入るのかな、入らないか。
デビルメイクライはある程度入るんじゃないですか。あれも確かレーティングね、そこそこ高かったと思いますけどね。はい。そしてですね、やったったぜっていうことでアリスさんのこの2個目の、
うん、
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 はい。
お
あ、ツッコミがない、PCFX 持ってたのの MC だけのようだってことなんですが、私とアリスさんは PCFX 持ってたんですが、他の方はどうやら PCFX は持ってなかったみたいですね。
あ、そっか、もうジェネレーションギャップってやつか。
ジェネレーションギャップなのか。いや、ジェネレーションギャップじゃなくて当時存在していた、当時バリバリのそのゲームを買った世代でも、PCFX は持ってる人はまあいなかったですけどね。
そうだね、そうだね、うん、なんか悲しいけどそうだよね。
悲しいけどね、
はい、うん、悲しいな。
はい、
僕ね、
はい、
ですね、まあね、ちょっと2番目のもありますけれども、
はい、
ね、僕先日中古でバイクでビーノさんを買ったわけなんですが、
ですね、買いましたね、
うん、当然ちょっとシマリンバイクに近いのがいいなみたいなので
寄せてったわけですね。
可愛らしい子を、はい、うちに招いたんですが、
はい、
ついあのもっとシマリンバイクに近づきたくて、あれを
サイドバッグを買ったんですね。
買っちまったんです
よ。シマリン仕様買ったんですよね。
買ってやったぜ、買ってやったぜ。キリ。
でもあれね、そのソフトのタイプだ、ソフトバッグのタイプだとがっちり固定できないからね、パクられる恐れ、
うん、
怖いですよね。
うん。
はい。あ、うどん伯爵さん
が。なんかアマゾンさんにはもっといい感じのがあったけど。はい、
あ、そうなんだ。
でもあえてシマリンバッグ。
んやろ。
だけど。
はい。
だけどね、もろね、シマリンのファンが買っちゃったなってわかるような感じじゃないですか。
ああ、まあまあ、あれついてますからね。ロゴっぽいもんついてましたっけ、 確か。
そうそう、ロゴはちょっと変わったんだけど、
はい、
でもでもあれつけてね、どっかに行って放置してたら一晩で絶対盗まれちゃうじゃないですか。
そうですね、下手すりゃバイクごと盗まれる可能性もありますよね。
うわー、なんかもう全然つけられない。
買ったんはいいもののちょっとしょんもりですよ、ね、
つけられない。
はい、そしてですね、コメントで、宇野伯爵さん、PCFX は世代ですが買わなかったです。 NEC のやつですよね。そうなんですよね。そして、七瀬さんからいただきました素晴らしい愛、これはアリスさんに、アリスさんのシマリンへの愛ですね。ものすごいドヤ顔してましたね今。
いや、これは天外魔境の方かもしれません。
なるほど、はい、鶴瓶さんが300ニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、皆様の協力のおかげでですね、現在ニコニコ生放送ではレイブンズナイト第1位でございます。
おお、
何が第1位か分かりませんが第1位、あ、ちなみにどっちもだそうですね。天外魔境に対する素晴らしい愛もそうですし、シマリンちゃんに対する素晴らしい愛もそうです。
愛でございます。
愛を語っとこうぜアリスさん。愛なんて
ツイッターのなりきりもフォローしてくださいね。
おおお、
ん、
愛なんていわばエゴとエゴの思想ゲーム、これ愛じゃない恋だ、はい、
恋、
愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。めっちゃ好きなんですよねこの歌。
そうなの？
はい、この歌めっちゃ好きです。
愛の歌で何が一番好き？
愛の歌か、
うん、
マイラブとか。めっちゃマイナーですけど、
あ、マイラブわかんない。
ディーンっていうアーティストのマイラブです、
うん、
まあ、ディーンはね、あの有名な曲でしたら、そのテイルズオブディスティニーのオープニング曲ソングなんかで使われてたりしてましたけど、
いや僕ディーンの一番印象残ってるのドラゴンボールなんだけど。
あ、そうなんだ。でもあの有名なんだったら、あの、うん、なんでしたっけ、このまま君だけを奪い去りたいってやつもある。
そ う, なんだ、
そうですよ、ディーンですね。とかあとあれですね、あの夢であるように何度も願ったよってやつもディーンですね。
ドラゴンボールのさ、
はい、
ほらほら、
だんだんがいやいやいやってやつでしたっけ。
そうそうそうそう、それそれ
それですよね。
うん、
僕ね、はい、
あのフィル・コリンズのグルービー・オブ・ラ
ブ、グルービー・カインド・オブ・ラブ
、はいはい、が好きなんです。
知らないな。
グルービー・カインド・オブ・ラブ、
どんな曲ですか？
映画バスターの主題歌になったんだけれども、
はい、ほうほうほう、
バスターの映画は見てないんだけど、その歌がすっごく好きなんですよ。
おー、まあ、でもあれですよね、その何でしょう、映画は知らないけど曲だけ知ってるっていうのは結構ありますよね。
そうそうそう、まあ歌詞がね、うん、あの When I'm feeling blue、気分が落ち込んでる時、 All I have to do、 君のそのその心臓の音とかを聞いていると、その気分がそうでもなくなるんだっていうような歌なんだけど、
はあはあはあは
あ、なんかすごくいいんですよ、
はい、
とにかくいいんですよ、
は
あ、聞いてほしい、グルービーカインドオブラブ。
あれ、映画の作品自体は知らないんですよね。
バスター知らない。
あ、いや俺もね、その作品知らないけど曲だけ好きな歌って言ったらさ、うん、何でしたっけ、アルマゲウドンのあの Don't Wanna Miss、 ミスシングってやつでしたっけ。
Don't Wanna Miss Sing、 何だろう、
どんなやったっけ、 Don't wanna close my eyes、 I don't wanna fall asleep cause I miss you babe、 And I don't wanna miss a sing ってやつです。知らないですか。
まあ聞いたことないや。
マジか。
後で教えてもらおう。うん、日本語だったら、
はい、
あの あのね、いつかは忘れたけど、
はいはいはい、
ツイキャスでね、
はい、
あのピアノのギターのどっちかの弾き語りをしてた人がいて、
はいはいはいはいはい、
ものすごい人数の人聞いてたんですけど、それで、はい、まあ、あの僕方角ってあまり知らないもんですから、
はい、
こうなんとなく聞いてたんだけど、ね、その時は柴崎コウさんの、
はい、
なんだっけな、何愛だっけ、
なんだろう、
だっけ、歌詞しか思ってない、夢のような夢のような弓のようなになっちゃった、夢のような人だからだ、よいしょよいしょ、福山雅治さんの最愛、
はあはあ、福山雅治さんの曲は結構ね、いろいろ知ってるんですけど、最愛って曲は知らないですね。
最愛っていう曲がすごく、はい、すっごくその時にズッキューンってきて、
はあはあはあはあはあはあはあ、
もうめちゃめちゃで、まあ、聞いたのが YouTube で見たのは柴崎コウさんのだったんだけど、
はい、
もうとにかくなんかいい歌だったのですよ。
はあ、まあ福山雅治さんのね、あの曲ってさ、いろんな人にそのカバーされてたりするじゃないですか、うん、いろんな曲がさ、いろんな人に、
うん、
まあ何でしたっけ、最愛、福山雅治の最愛ですか、最愛よ、ちょっと調べてみよう、うん、まあ曲は流せないですけどね、
うん、うん、
はあはあはあはあはあ、あ、これ本人が歌ってるやつが YouTube にもございますわ。
うん、あるあるあるある。
まあね、福山雅治さんの曲でしたら、私だとその何でしたっけ、スコールって曲も好きですけどね。
スコール、
うん、まあこれもあの何でしたっけ、いろんな方がカバーしてますけどね。
うん、
何でしたっけ、あの私恋をしている悲しいくらい、もう隠せないこの切なさはってやつ、知らない、知らない、
知らない、
さっきまでの通り雨がってやつです。これね、他有名な方がそのカバーしてるやつでしたら、誰が歌ってたかな、松本英子さんとかがカバーしてたりしてましたね、うん、ですです。まあちょっとあまり歌うと怒られそうなんで、まあまあまあ、はい、
あ、そうだね、あのね、
はい、
福山雅治さんは、
はい、
ノープーなんです。
ノープーってなんぞや。
ノープーっていうのは、
はい、
人間の赤っていうのはね、
はい、
だいたいお風呂に入れば8割は落ちるんですよ。
あ、そうですね、その
洗わなくても、
洗わなくても、はいはいはいはい、はい、
うん、なのでまあ何も石鹸とかシャンプーとか使わずに、
はい、
お湯だけで済ましてます。
なるほどね。あ、ちなみにごめんなさい、コメントいただきました、スコールは松本英子さんが原作で福山雅治さんがセルフカバーらしいですね。へー、知らなかった、逆かと思った。はい、で、カズムさん、 I don't want to miss a thing、 エアロスミスですね、はい、エアロスミスの曲、これははい、あれですね、先ほど言った、なんだっけ、アルマゲドンの曲ですね。
なんかあれだね、今度こういうちょっと歌のコーナーみたいなのもあってもいいかもしれない、
ね、歌枠面白いかもしれません ね、歌わないと、
お題のコーナー行こうか。
はい、コメント読んでいきたいと、コメントというか今日の投稿読んでいきたいと思います。 F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に思い出す、やってやったぜの中で一番思い出深いものといえば、カンコレの黒服秋津丸スタイムで競馬のプロアマ交流の、チェルトナム競争、まあ、難易度の高い障害をいくつも超えるレースに参加して、あの可愛い子ちゃんは姿がいいだけで勝負にならんだろうという評価をブリテンの軍人らが、評していたため、少なくとも完走だけはしてやるんだという気持ちでレースに参加し優勝したことがあり、ほえーその時堂々と優勝杯を 表彰台で高く掲げることができたことを今でもよく覚えています。なるほどね。あのただのその目立ちたがりのコスプレ姉ちゃんと思われたけど、実は実力もあったというオチですよね。これは全力でドヤ顔できますよね。なんだろう、
そうだよね。
そう、最近ありがちなその何でしたっけ、最近ありがちなそのチートもののぐらいの勢いでドヤれると思いますよ。そんなんと一緒にするのはすごい失礼かもしれませんけど、これはでもすごいな正直。まあ多分プロはまあ交流なんで、そのプロの方もね言ったと思うんでね、その中でそのねトップになれるというのはマジでやってやったぜ。
ニュースになってないかな、そわそわ。
まあ交流会とかのいや罰だとなかなかねその表には出ないこともあると思うんでね。
うーん、
はい。チョコルナさんからいただきました、ありがとうございます。お歌上手ですね、素敵な声です、ありがとうございます。チョコルナさんいつもありがとう。あーうわー、いかん、喉がガラガラだからダメだ。今日はダメだ。
無理はしちゃいかん。
はい、ありがとうございますね。無理しちゃダメだ。アリスさんも何でしたっけ、お姉ちゃんになってもいいんだぜ。では続いて、お姉ちゃんか妹になってくれてもいいんだぜ。はい、
井上きっこに誰って言うのかしら。
いいねいいね。はい、お歌上手ですね、ありがとうございます。そう言っていただけるとすごい嬉しいです。
うまいよねチャールさん。
もっと上手くなりたいです、もっと上手くなりたいです。
あれだね、
はい、
このもんだとさ、
はい、
今度こそ本当にカラオケ紅白みたいのできそうだね。
まあでも YouTube はねその辺結構危険が危ないんで。
そっか、
そうそうそう。まあまあでもね、
こっそり内輪で、
こっそり内輪でやるのもありかもしれませんし、あとね大丈夫な曲もあるっぽいんですよね。
うんうん、
だからまあその辺ちゃんと審査というかチェックして、
うん、
カラオケコーナーやってみたいですね。
うん、もしくは、
はい、
YouTube がダメなら、
うん、
まあ別のところだけとか、
そうですね、
ちょっと減らして、うん、
ツイキャスでやったりする方も
今日はここでやるよみ
たいなね、いらっしゃいますしね。ツイキャスニコ生でやる方もいらっしゃいますし、まあ私環境的にこうやったら簡単にリバーブをはっはっはっはっはっはっはみたいな感じで簡単にね入れたりすることもできるようになってます。
ほな、
はい、ちゃんとしたガチのオーディオミキサーにつないでるわけなの、マイクをコンデンサーマイクをつないでるわけでございましたから、はい、
僕のミキサーどこ行ったんだ。
その辺に埋まってるんじゃないですか。
多分ね、
はい、
サウンドブラスターの お姉ちゃんの方を見つけたんだけどね。
あ、そうなんだ。
うん、
妹が見つからないわけですね。
違うの、妹今使ってるけど、もっと古いお姉ちゃんの方が見方
あ、ああそっかそっか、逆に古い方がお姉ちゃんです。でもね、うん、古い方だと多分ね Windows 10とかは対応してないっていうケースもありますからね。
そこがね
そうなんですよね。
でも音量すごいバーって上げられる子だったんで、
はい、
今度の子はちょっとどうかなって思ったけど、うん、案外音がでっかくできるんでちょっと嬉しいです。
なるほど。
うん、
ボリュームの調整ってね、なかなか何でしたっけ、こうマイクブーストとかつけたらノイズがガリガリガリってなったりしてね、なんかうまく、うん、音量がちっちゃいとかねなることありますからね。それ考えたらボリューム調整がちゃんとできるっていうのはいいアイテムなのではないでしょうかね、
うん、
はい。では続いてファンネルネハン弱長さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ。
いろいろと人生でやらかしてきた俺からすれば、やってやったぜというものはいっぱいありますが、思い出深いやってやったぜと言いますと、はい、小学生時代、駄菓子を持って遊びに上流階級宅の同級生の家に行ったところ、そいつの母親が俺たちが手に持っている駄菓子を見て、そんな汚えもの持ってくんじゃねえよ、二度と子供に近づくなと切れられ、腹に据えかねた俺は、後日金魚のパチンコ屋の裏手のドブ側に捨ててあったパチンコの機械からパチンコの玉5箱分1万発をそいつの家の母親の車に Y 字パチンコで投擲してボコボコにした。 アウト。
アウト。それやってやったじゃない。やっちまったじゃん。
はい、ね。で、中学生時代、あまりふざけた内容の放送、校内放送を悪友のアムルと担当して放送していたところ、聞くに耐えない内容と言われ、じゃあ真面目にやれば面白くなるのかという思いから、土佐日記、万葉集といった古典を永遠と読むという文化的、教養の高い放送をして生徒との批判を買い、多少ふざけてもいい内容のものは放送できるようになった。なるほど、これは賢いですね。
やってやったね、それはかっ
こ
いいな。これ
やったったっすね、賢いですね。
うん。
はい、高校時代に通っていた高校が非日丸組の影響が強い普通科高校で、その自虐史観の押し付けに腹に据えかねていた上、エホバズミトネスや噴火の子供に対する差別や自衛官警察官への家族への差別ぶりに切れた16歳の俺は、職員室の窓ガラスを割って回り鉄パイプで殴りかかるという武力行使を行い、方向処分過去退学になり転校することに、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、夜の校舎窓ガラス割って回ったわけですね。その在学籍、在校籍証明が必要だったことから取りに行ったところ、お前を社会的に潰してやると言われたため、潰せるものなら潰しで見やがれ、お前たちのやってきた行為を裁判所に明らかにしてやるじゃねえか、こっちは証拠も山ほど残ってんだよと食ってかかったそうです。ひえ
おいや
はい、転校した農業高校では印刷作業をすることに、これ文字化けしてますね、印刷作業を嫌がり激泣きする同級生を尻目に、死ぬほど印刷作業を行い目の敵にされ冷ややかに見られるも、昼食時にそいつが調理班担当だった悪友アルムが持ち込んでいた鶏の竜田揚げを美味しそうに食べていることに憤慨し、悪友一緒になってさっきまで家畜を殺す人間を目の敵のように見ておきながらその料理を食べるとはなんぞやと切れた。なるほどね。まあでもね、その人間ってさ、
うん、
めっちゃ長い目で見たらさ、その、
うん、
やっぱ人じゃないですけどね、いろんな命をね、あの糧にこう生きてきてるわけですよ。まあ確かにね、
みんな生き物は全部食って生きてるんだぜ。
そうそうそうそうそう、あれですよ、それこそね、そのまあいろんな方のもういるんで、まあまあ別に、ね、その人たちが悪いとは言わないんですけど、
うん、
そう、多分ね、ご先祖様とかもね、やっぱりいろんなものを食べて生きてきてるんでね、まあ、そういったものへの感謝は忘れないようにね。
みんな知ってるか、
はい、
ご飯を食べる時のいただきますわな、
はい、
美味しいごちそうありがとうございますということではないんだよ、いただきますは命をいただきますのいただきますだからね。
そう、そのいただきますってさ、日本独特の掛け声なのかな、わかんないですけどね。なんか海外とかでしたら食べる前にお祈りをするとかっていう、まあ宗教によってはいろいろあると思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、まあでも日本もそういう意味ではお祈りかもしれないな
ですね。はい、まあ、生けとし生けるものに感謝しつつね、それこそいろんなものをいただいてね、まああのいただきたくないものもありますけどね、某コロコロウイルスとか。
いやー、あのね、最近ちょっとびっくりしたんだけど、
はい、
絵文字っていろいろこう特殊文字で増えてるじゃないですか。
ありますね、はい、
ね、それでもうウイルスって入れると、
うん、
コロナっぽいあの絵文字があって、ちょっとドキッとした、
うん、マジか。あ、でもそのコロナウイルスの元々の名称も、うん、あの何でしたっけ、太陽のコロナ放射、コロナ放射でしたっけ、コロナの
コロイド、なんだっけ、
まあそれからの形にウイルスが似てるからっていうのから取ってるらしいですからね。
うんうん、
はい、 では続いて、あと大学時代よく F ランク大学のバカどもに学問を教えても無駄のたまむ人物に据えかねて、その人物が所属する大学の正門内にコンクリートブロックを設置し、バカと思っている人物の方が学術的に見れば自分の見識と名声に溺れ進化をやめた遥かなる大バカの壁であるというオブジェを設置し逃走する。だからそれはやってやったぜじゃなくてやらかしてしまった。いやこれ以上は言うまい、
言うまい。
はい、そしてですね、次が、郊外によくある大学はよくイノシシの侵入が多く
対策、郊外にある、
郊外ですよねにある大学はよくイノシシの侵入が多く対策がないことから、悪友アルムとともに共同して罠を設置し撃退をしていた。アムルさんと共闘しすぎでしょ。就活時代
共闘ではなく共闘でした、はい、
就活時代近畿の F ランク大卒の俺はお前に入れる、お前を入れるくらいなら犬を入れた方がマシや人間的な価値を感じがないと言われたことに腹をすねかねると同時に精神病を発症し、この国にいても意味ねえやと感じ他国亡命した。児童ポルノが非常にうるさい国が多いため、新体操やフィギュアスケートで活躍する少女たちの動画や写真を掲載して、必死に頑張る少女たちを性的な目でしか捉えないお前たちの方がペドフィリアだというものを制作するというようなことをやっていたりします。まあ芸術と何かは紙一重とも言いますけどね。
うん、難しいところだね。
まあでもあれですよね、その何でしたっけ、まあ、新体操とかフィギュアスケートとかね、まああのあれってなんだろう、そういった目では私もさすがに見れないですね。まああの、え？いやだからそのフィギュアスケートとか新体操とかを、まあ世の中にはそういった目で捉える方もいるわけじゃないですか。
まあそうだね。
そうだからね、まあでもその何でしたっけ、こういったね、活動、ちょっとした活動からまあいろいろと、まあ、最近ね、そのいわゆる何でしたっけ、センシティブな問題すっごい多いじゃないですか。
うん、
ですんでね、まああのメスを入れるって表現、なんて言うたらいいんだろう、まあ涅槃寂聴さん頑張ってください。雑。
うん、
はい、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはね。
泉のやってやったぜは大型バイクに乗っていた時に時速200キロを出した。ほーすげー。あ、もちろん、私有地のサーキットで。ああなるほどね、確かに
私有地、
あのあれですよ、サーキット場とか、あの公道じゃなくて、
なるほど、
私有の、
はい、泉式部さんが持ってる土
地かと思った。もうそれはそれですごいですけどね、もし公道だったら速度超過で一発面取りですね。
うんうん、
乗っていたのはメガスポーツと言われる種類のバイクだったので、スピードメーターが時速320キロまで刻みがありました。
うわすごい、乗ってみたい。
プロライダーが同じバイクでサーキットを時速300キロで走っている動画を見たことがあります。素人にはそんなにスピードは出せません。泉で時速200キロで限度でした。はい、てか200キロでも怖いですけどね。ちなみに理由は簡単、かなり体を鍛えていて筋肉がないと、前方からの風圧に耐えきれなくて頭を後ろに持っていかれて、落車するからです。時速200キロの世界は体がゼリー状になります。体が、風が体にまとわりつきます。そして風圧で息ができません。
うわ、
バイクは時速300キロまで出せる高性能かもしれませんが、素人がやるとあるのは死のみですね。ほんの一握りのプロライダーのみが体験できるケグな世界だそうです。はい、大型バイクに乗っていました。川崎の 川崎 ZZR1100。 あ、 ZZR1100 は川崎の ZZR シリーズって結構有名ですよね。
うん、
1100って 1100cc のことですよね。ふえ
ー、すごいね。
1000cc 超えのバケモンバイクに乗ってたわけですね。
回転が重くて表示できないけど、
はい。まあでもあれですよね、その何でしたっけ、車だったらさ、
うん、
人間が風を直接受けないですから、うん、まあ車だけもそうですし、新幹線もあの時速300キロで走ってても、
うん、
中に乗ってる人間は何ともないじゃないですか。
まあそうだね、
まあ、車はね操作ミスしたら当然どっか飛んでいったりすることはありますが、まあ、助手席に乗ってる限り、まあ、300キロで飛ばされてもまあ大丈夫だったりするじゃないですか、
うん、エレベーターとかと同じだよね。
そう、でもその何でしたっけ、バイクで時速300キロとなろう、300キロを出そうとするともう完全にムッキムキに鍛えてないとぶっ飛んでしまう、中の人間がぶっ飛んでしまうって感じなんですかね。
いやー、なんか怖い。
まあでも200キロの時点で風がゼリー状な感覚になるわけですね。
うん、
それ以上になるとひょい、まあ、体勢とかもすごい気を使わないといけないのかもしれませんね。かといって何でしたっけ、ほら屋根のあるバイクあるじゃないですか。
うん、
雨の中でも走れるような、あんなんで時速300キロは
キャプニーな、
そうそうそう、あんなんで時速300キロは出せそうにな、出せそうにないですけどね。
あのさ、ピザとかね、はい、配達に来ると、
はい、
あ、キャノピーとかキャビーナいいなって、キャビーナだったり、どっちか、2輪と3輪だけど、3輪の方で配達するじゃないですか。
はい、はい、はい、そうですね。
いいなーって思う時もあったし、
はい、
僕、バイク買うならこういうのがいいかなって思った時もあったけど、うん、でも、バイクなら2輪かなって思ったけど、
はい、
で、2輪でも屋根がついてるのは、やっぱりこの子だけなのかなとか思ったけど、
はい、
でも壊れた時の修理する材料とかが結構少ないっていうから、
はい、
諦めたんだよね。でもその時に諦めていなかったら今の僕のリンちゃんバイクはいなかったわけだから。
あ、まあそうですよ、そうですよね。その何でしたっけ、その諦めることによって好転することっていうのはやっぱありますよね。
そう、要するにね、
はい、
潜在意識が全て望んでやってることだから大丈夫なんだよ。
まあね、
偶然ではなく必然なんだよ。
なるほどね。はい、そしてですね、続きまして、あ、その前にコメントも拾っていきましょうかね。はい、あ、ちなみに、デニムさんがいただく ZZR1100 と読むそうですね。ありがとうございます。ZZR じゃないんですね。はい。で、七瀬さんからいただきました。屋根がついてるバイクって聞いて世紀末の、聖帝のバイクを思い出しました。ヒャッハーしないといけないわけですね。はい、次いきましょう。元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。私は中3の頃からパソコンに目覚めてパソコンのゲームをやりたくて仕方がありませんでした。しかし学生にとってパソコンは高嶺の花。しかし諦めきれず昼ご飯代を毎日800円もらっていたのですが、毎日あんドーナツ100円でしのいでパソコン購入を夢見ていました。はあ、当時のパソコン事情は PC9801 シリーズ、シャープの X68000、 富士通の FM タウンズに分かれていました。なので全部手に入れてやるぜと意気込んではいました。まずPC9801 シリーズは親にパソコンはこれからの時代に必要で勉強に使うと言って購入してもらい、 X68000 は大阪の日本橋にあったソフマップで20人参加のじゃんけん大会で優勝して定価の3割で購入。
すごい。
FM タウンズは
すごい、それはすごいよ。
これでもすごいですよね。
かっこいいな。
で、FM タウンズは廉価版のマーティンですかね、が販売されたので早速購入。見事3種類のパソコンを手に入れ、コーラを片手にパソコンゲーム三昧を謳歌することができました。
すごいな。 だって僕はさ、
はい、
あの兄のお風呂というか、
はいはいはい、
うん、まあもう使わなくなった感じのやつを X68000 の初代の子を譲ってもらったというか貸してもらって、
はい、
初めてその時にネットの世界に入ったんです。
はあ、私はねパソコンはね、うん、高校時代ですね。そう、高校生の時にパソコンがどうしても欲しくてですね、
うん、
私のお家の近くにね、まあ農産農業、まあ農業関連 の、 その工場っていうのがあってですね、
うん、
そこでその正月シーズンにしめ縄を作るバイトっていうのを、うん、期間限定で雇ってたんですよ、
うん、
ほら正月ってしめ縄飾りを店頭、店先とかさ、お家の先とか車に飾ったりするじゃないですか、
うんうん
うん、そう、あれを量産するバイトを高校生でも行けるっていうことで、
うん、
まあ1ヶ月半ですね、1ヶ月半もう残業しまくり入りまくりでですね、まあ、完全に労働基準法は違反してると思うんですが、
うん、
そう、1ヶ月半で高校生の時にですね、そのしめ縄のバイトだけで28万ぐらい稼いだんですよ。
わー、すごい。しめ縄のバイトって、
はい、
編む方？
いろんなものがあります。箱運んだりもそうですし、編む人もいればね、
うん、
だからもうほんま朝から晩までずっと残業をつけまくり。
しめ縄って材料朝あれ？
あれはお米の米のあれですね。
稲の
茎というかね。ですんでね、いや
すごい仕事して
めっちゃすごかった。時給800円ですからね。時給800円で。1ヶ月半で28万ですから、それ結構壮絶ですよ。
うん。
ね、マジで休まず。
うわ、
仮に、待ってくださいね。28万、100、1000万、10万を、1ヶ月半ってことは、45日か。45で割って、まあさらに時給800円やから、まあまあ1日7時間いや1日8時間45日フルで入ったら、うん、まあそれは確かに1日8時間45日フルで入ったら28万は稼げますけど、まあそれぐらいの勢いでやってました。
ですです。
ね、まあ理論的には全然可能だとは思いますが、でまあ、それでね、そのパソコンを自作ですね、自作しましたね。はい、しめ縄作りマシン。まあまあ私自身はその若い人間はね、編むだけじゃなくて段ボール箱を運んだりとかですね、その材料のしめ縄をその編む人に配ったりとか、そういったやつもやってましたね。はい、そして30年前の状況を思うと、今日本で IT 人材不足と言われていることが信じられない。そう、これはね、多分ね、いろいろとあると思いますよ。その IT 系をね、やろうとしたら、そのね、その上司にこうね、押さえつけられて結局できないとかね。あるある、そうじゃないですか。
うんうん。
だって、未だにさ、ファックスが使われてる国ってめっちゃ珍しいらしいですね。
え、そうなの？
そうそうそうそうそうそう。
そっか。
はい。
でもさ、
はい。
なんだろう、いろんな手続きとか、例えば通販とか、
うん。
注文書をこうファックスで送ってくださいみたいな、こうあの注文書のところにこうカタログについてたりするからさ、はい、日本は普通に使ってるんじゃないのかなって思ってたけど、他の国はもうファックスないのか。
そうなんですよね。その日本ではですね、ファックスってごく普通なんですが、まあ、あの海外から見ると先進国であるはずの日本に未だファックスが存在し使用されてるのがね、結構その奇怪な目に映るらしいですよ。
うん、うん、
はい。まあ確かに使用頻度自体は減少してるんですけど、まあ未だにね、その名刺にファックス番号が記載されてる企業は結構多かったりするじゃないですか。
うん、
まあこれね、これはね、なんかあの理由としましては、あの書類にはですね、うん、署名とか捺印が必要な文化があるじゃないですか。
うん、
だからその署名かつそのね、ハンコをポンをした書類を相手に送るのはファックスは非常に便利なんですよね。だからそれを名刺で送ろうと、うん、メールで送ろうとしたら署名したやつをスキャナーでスキャニングして相手に送らないといけないとかってあるんで、
うん、
ですです。だからそのパソコンの中で仮にデータを作ったとしても、あの重要な書類なんかのデータを作ったとしても、一度印刷してそれに反抗をしてスキャナーでスキャニングして、あのメールで送らないといけないみたいな感じのね、
うん、
手間を考えたら、まあ書類を作って印刷をして反抗をしてファックスで相手にドーンの方が楽っちゃ楽なのかもしれませんね。
うん、
まあ、最近ではですね、その送られてきた文章なんかをスマホなどの端末で見ることができるファックスなんかも開発されてるらしいですね。まあ、海外ではそのペーパーレスやデジタル化がね、進んでたりはしてるんですけど、うん、だから意外とね、その日本ってそのファックス、まだまだファックス文化らしいです。
うん、うん、うん。
ね。まあ、ただあれですね、その、何でしたっけ、お互いにね、記録が残るので、しかも紙媒体としてね、記録が残るので、まあ、証拠能力としては結構強かったりはしますけどね。
うん、
はい、まあ、ただですね、その何でしたっけ、意外なことにそのファックスってさ、アメリカなんかがね、その購入、最も購入している国はアメリカらしいです。
はい、アメリカか。
そうで、まあ、あの それについて日本、ドイツ、フランス、英国と続いているらしいですね。
うん、
まあ、こちらのファックス、世界からまあ先進国なのに未だに残ってるって結構バカにされつつしてる感もあるんですが、まあ、うん、何でしたっけ、アメリカもまだまだファックスは健在らしいですね。で、まあ、何でしたっけ、最近 そのコロコロウイルスの感染者数報告対応にファックスでね、来てて、それがその苦慮してるっていう話が出てですね、はい、そう、世界屈指の IT 大国のアメリカが未だにファックスが現役っていうね、のがあったりはするらしいです。はい、では、続いて、コメントの方も見ていきましょうかね。コメントは特に来ないですね。はい、マシュマロの方を見ていきたいと思います。マシュマロゼロ件、更新するかなと思いきや、
はい、
うん、受信箱に4という数字が見ました。
お、
はい、17分前に、投稿、匿名の方から投稿いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
欲望に任せてタラミのゼリーを10個買ってやったぜ、冷蔵庫パンパンだぜということです。タラミのゼリーってなんぞや、アリス先生ご存知でしょうか。
なんでしょう、
タラミのゼリー。タラミ、あ、フルーツゼリー。
タラミですね、
うん、フルーツゼリーの
タラミ、はい、タラミのね、
はい、
ゼリーはどっさりゼリーで、あの中にタラミのどっさりっていう、まあ、シリーズというかみかんがいっぱい入ってたりとかするんですけど、
はいはいはいはいはい、
実は僕タラミよりも一足前に出た、はい、ちょっともう商品名忘れちゃったんですけど、
はい、
それのあの同じようにどっさりタラミよりも先にどっさりをやったやつがすごく好きだったんですけど、タラミも美味しいです。
タラミのゼリーってさ、
うん、ひらがなでタラミって
高い、いや高いのか安いのかわからんな。36個セット白桃、完熟白桃のゴロッと完熟白桃ゼリー、現在送料無料 45% オフ3980円、36個なんで1個100何円ぐらいの計算か。でも36個送られてきて賞味期限大丈夫なのかって思ったりしますけどね。
あ、そっか、どれくらいだっけな、大丈夫かな賞味期限。でも36個ならまだ、
まあまあまあそうですね、家族、ご家族で食べたら全然
食べたいな。
はい、で
タラミ、
タラミさんが出してる、タラミさんが出してるリプトン紅茶ゼリーミックスフルーツ味。
何、ちょっと待って、僕それ知らないよ。
タラミが出してます、
紅茶好きの僕に。
リプトン紅茶ゼリーミックスフルーツ、みかん、りんご、パイン、果肉が入ったものです。36個セットで、3280円でございます。
ちょっと食べたい、紅茶のゼリー好きだよ。
これは意外とお安いですね、3280円、36個、1個100円
紅茶のゼリー僕も作るよ。
はい、地点してるムさん、からニコニコ広告ありがとうございます。香りが良さそう。はい、タラミのフルーツゼリーは美味しいということで、桃ゼリーが一番好きっていうことですね。まあやはりゼリーといえば桃なのかな。紅茶のゼリーはね、香りが良さそうということでですね。はい、チェルミさん、ニコニコ広告ありがとうございます。皆様の広告にがですね、レイブンズナイトは励みになります。皆様のおかげでですね、本日もニコニコ生放送で第1位、ヨシンバ第1位です。あ、ちなみにですね、何でしたっけ、YouTube の方がですね、もうちょっとでですね、チャンネル登録者数が100人いきそうです。
おうおう、
まあですんで、これを聞いてる方、まあチャンネル登録とかよかったらしてください。ポチッと押すだけなんで。
してください。
はい、あとまあまあ、なんかね、そういった100人記念なんかできたらいいなとかって思ったりもしてますけどね、
うん、
はい、YouTube デビュー半年記念とかね、何でしたっけ、なんかいろいろとできればいいなとかって思ったりしてますんでね、まあ、今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。はい、ちなみにですね、YouTube の方でですね、コメント、車でも200キロ超えは運転器を使います、スピードを甘く見てはいけないっていうことです。ガブガブさんがですね、1100cc だと FF なのの、あのバイクと同じぐらいの排気量か、剣がいっぱい刺さってるやつですね。で、元囚人さん、ありがとうございます。日本人は紙にしないと安心しないという習慣がある、そうですね。まあ確かにね、何でしたっけ、紙媒体というかね、その電子書籍がいまだにね、なかなか普及しないっていうのもありますよね。まあ紙のね、漫画とか小説とかね、日本人は結構読みたがるっていうか部分はあるかもしれませんが、まあ電子書籍だけじゃなくて、その新聞なんかもね、その電子新聞みたいな出てくるかどうか分かりませんけどね。はい、というわけでですね、今日のお題のコーナーはこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、エンディングです。 はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、腹が減りました、はい、腹が減りました。
なんか食べてください
ね。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。一応もう一度宣伝軽くだけ、はい、私がパパやってます。うさぎもあちゃんが今週の土曜日ですね、午後8時から、リニューアル衣装のお披露目配信を行う予定でございます。ぜひぜひ、見に行ってあげてください。それに伴いですね、まあ、ちょっとね、あの他の方との、そのゲストの、の交渉によって変わってくると思うんですが、まあ、来週か来々週あたりにひょっとしたらもあちゃんにですね、もう一度こちらの番組に、ゲストとして来ていただくことがあるかもしれません。まあ、彼女の予定も確認しないといけないのでね、なんとも言えないですけど、はい、まあ、あの新モデル新衣装でですね、登場していただくことになるかもしれません。まあ、楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、4月21日水曜日を予定しております。はい、今日もたくさんのコメント投稿ありがとうございました。来ていただいた方を全員紹介したいところではございますが、まあ、いつものようにですね、時間が押してる感じなので、あれな感じで、はい、この辺で終了していただきたい、終了させていただいておきたいと思います。まあ、コメントとかね、ニコニコ広告とか全部確認させていただいてますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルレッドシスター包丁姫ことアリステラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。